前週の聖句の続きの箇所となります。ヨブ記2章11節から13節、ヨブ記2章の11節から13節です。新改訳聖書の旧約聖書の方、第3版ですと850ページ、第2版ですと779ページとなっております。それではお読みいたします。ヨブ記2章11節から13節。そのうちにヨブの三人の友は、ヨブに降りかかったこのすべての災いのことを聞き、それぞれ自分のところから尋ねてきた。すなわち、テマン人、エリファズ、シュアハ人、ビルダデ、ナーマ人、ソファルである。彼らはヨブに悔やみを言って慰めようと互いに打ち合わせてきた。彼らは遠くから目を上げて彼を見たが、それがヨブであることが見分けられないほどだった。彼らは声を上げて泣き、おのおの自分の上着を引き裂き、塵を天に向かって投げ、自分の頭の上に撒き散らした。こうして彼らは彼と共に七日七夜、地に座っていたが、誰も一言も彼に話しかけなかった。彼の痛みがあまりにもひどいのを見たからである。それではこの箇所より慰めるものと題しまして、近藤義太牧師が説教いたします。
ここまで3週間にわたってヨブ記からヨブの信仰について学び続けています。今日もまたヨブ記が開かれていますけれども、でも今読んでいただきました通り、今日の箇所に登場するのはヨブの友人たちです。ヨブ自身の姿も記されていますけれども、そこにヨブの言葉はなく、ヨブの友人たちの姿が記されています。まあ、ヨブ記というのは本当に不思議な書だと思うんです。私たちはヨブ記の1章から2章と読み進めてまいりましたけれども、でもヨブ記というのはこの後の3章の1節以降、3章の1節以降、全部で42章まで続いていきますけれども、これまでの1章から2章とそして3章以降とではだいぶですね、文体が異なる、そんな書なんです。まあ、アンバランスとも言えるほど、今まで淡々とですね、こう出来事が書かれてきた、しかし3章以降はひたすらに人の言葉ばかりがですね記されていく、そんな書だということに読めば気づくんです。実はヨブ記からの説教は今まで3回にわたってしてまいりましたけれども、ヨブ記からの説教は今日と来週とこの2回で完結をすることになります。私の説教の仕方もアンバランスと言えますけれども、つまりは今日と来週で3章から42章までを一気にですね網羅することになりますので、皆さん覚悟してください。全部開くことはもちろんしませんけれども、そして特には今日と来週とは、今日の説教のタイトルに慰めるものとつけましたけれども、ある意味ですね、今日の説教と来週の説教がセットになって、そして完結をするということにもなります。ですから、今日だけこの教会の礼拝に出席をされる方は、非常に中途半端な形で、来週は残念ですということになるかもしれませんけれども、でもですね、まあ今日の箇所からでも私たち学ぶことができます。今日はヨブとヨブのもとに駆けつけた友人たちとの関係から、この2章だけではなくて広く31章、特には31章までの箇所から考えていきたい、教えられていきたいと思っています。来週は嵐の中からヨブに答えられた神について、神様が嵐の中からヨブに答えられた、その内容について考えていきますけれども、今日は特にはヨブとこの三人の友人たちとのやりとり、この内容からのお話です。今日も主には二つのことをお話をしたいと考えています。第一点目は慰めるということ、慰めるものという説教のタイトルですけれども、 第1点目は慰めるということです。そして第2点目は慰めを破壊するものということです。慰めがあり、そして同時に慰めを破壊してしまうものがあります。まずは慰めるということですけれども、古代の中国の孔子の原稿をまとめた論語というその書物があります。その中で有名な言葉が記されています。友あり遠方より来たる、また楽しからずやですね。友あり遠方より来たる、また楽しからずや。友人が遠くから珍しくも訪ねてきてくれた、本当にそのことは嬉しい、楽しいというそんな言葉ですけれども、確かにですね、友人が訪ねてきてくれるのは嬉しいものです。その関係が深ければ深いほど嬉しいものです。私も2週間前に長野からわざわざ友人が訪ねてきてくれましたけれども、その来訪は嬉しいものでした。今日の箇所はヨブのもとに3人の友人たちが訪ねてきたという場面から始まります。その3人とはテマン人エリファズ、シュアハ人ビルダデ、ナーマ人ソファル、それぞれですね、こう民族が違うんです。テマン人、シュアハ人、ナーマ人、それぞれの国に住んでいた3人の友人たち。しかしヨブと、そして同時にお互いにも窮地の中であったようです。もともとよく知っていた、そんな3人ないし4人であったようです。彼らは連れ立ってヨブのもとへとやってきたんです。目的は一体何であったのか。では11節をもう一度ご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。ヨブ記の2章の11節です。はい。そのうちにヨブの3人の友はヨブに降りかかったこのすべての災いのことを聞き、それぞれ自分のところから訪ねてきた。すなわちテマン人エリファズ、シュアハ人ビルダデ、ナーマ人ソファルである。彼らはヨブに悔やみを言って慰めようと互いに打ち合わせてきた。彼らの来訪の目的は一体何であったのか。この11節に記されていました。彼らは、この3人の友はヨブに降りかかったすべての災いのことを聞きました。私たちの友人のヨブが大変な目に遭っている、いても立ってもいられない。そして彼らは連絡を取り合い連れ立ってきたんです。その目的はこの11節の最後の部分。彼らはヨブに悔やみを言って慰めようと互いに打ち合わせてきた。悔やみを言って慰めるためというのがその理由です、目的です。この悔やみを言うということ、そして慰めるということ、直訳をしますと、彼らは彼と共に嘆くために、そして彼を慰めるために連れ立ってやってきたというわけです。この悔やみという部分、悔やみを言うという部分、この部分が共に嘆くという意味でもあるんです。この呼ぶ記全体のテーマの一つでもありますけれども、慰めるということ、私たちには慰めが必要です。落ち込んだ時に慰めが必要です。また私たちは人を慰めるものでもありたいと思うはずです。この慰めるということ、私たちはまずこの3人の友人の姿から学びたいと思います。この3人は重要なことを私たちに教えてくれています。慰めるとは一体何か。それは共に嘆くことだというんです。慰めということの本質が現れていると思うんです。嘆くものと共に嘆くということ、それはつまり共感をするということです。その嘆きの元となっている苦しみ悲しみを共有するということです。 ローマ人への手紙の12章の15節のあの有名な御言葉、喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさい。泣く者と一緒に泣きなさい。果たして、ヨブにあった瞬間の彼らの様子がここに描き出されています。では続けて12節もご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。ヨブ記の2章の12節。はい。彼らは遠くから目を上げて彼を見たが、それがヨブであることが見分けられないほどだった。彼らは声を上げて泣き、おのおの自分の上着を引き裂き、塵を天に向かって投げ、自分の頭の上に撒き散らした。彼らは悲しみをヨブと共にしました。彼らはヨブが受けた災いについて耳にしました。それはもしかすると次々と降りかかったまさに災い、家畜を失い、そして子を失った、財産を失ったというところで情報はストップしていたかもしれません。そのことだけでも大きな悲しみを呼ぶこと、友人たちにとってもそれは大きな悲しみであったようです。しかし同時に彼らが目にしたヨブは、それがヨブであることが見分けられないほど体が病に侵された状態で、しかも町の外れの廃捨て場に座ってそこで嘆いているヨブの姿だったんです。そこで一人座り、土器のかけらで体をかきむしりながら、その痒みと痛みと戦っていたヨブの姿でした。彼らはあまりのそのヨブの変わりように声を上げて泣き、おのおの自分の上着を引き裂き、塵を天に向かって投げ、自分の頭の上に撒き散らしたというんです。悲しみを共にするということ、東日本大震災の後に、それはそこを訪れる者たちに、あるいはそのために祈る者たちに、私たちに求められたことでもありました。批評家や評論家としてではなく、その悲しみや痛みを共有する者としてそこに立つことが求められたんです。もちろん同じ苦しみを負ったわけではありませんから、それぞれが同じ苦しみを負ったわけではありませんから、共有すると言ってもそれは完全にではないかもしれません。その悲しみや苦しみを完全に理解するということは永遠にできないかもしれません。しかしほんの一旦でもその悲しみを共有しようとしながら、批評や評論を口にするのではなく、共に涙を流そうとするその者たちこそが大きな慰めをもたらし続けているんです。震災の後におそらくですね、この教会のキリスト教会の中でも最もと言っていいほど使われるようになった言葉が、寄り添うという言葉ではないかと思うんです。悲しむ者に寄り添うこと、寄り添うということ、ただ共に泣いた嘆いたということだけではありませんでした。続く13節、嘆きを共にした後、彼らは続いて沈黙をするんです。13節をお読みしますのでお聞きください。こうして彼らは彼と共に7日7夜地に座っていたが、誰も一言も彼に話しかけなかった。彼の痛みがあまりにもひどいのを見たからである。7日7夜彼らはヨブに沈黙をしたまま寄り添いました。時に言葉はいらないんです。黙っていて出会ってもそこに共にいること、もちろん気まずいですね。何か言わなきゃいけないのに何も言葉が出てこないという気まずさを抱えたままの7日間ではもちろんなかったはずです。 ヨブもこの友人たちが自分と悲しみを共有してくれているということが痛いほどによく分かったはずです。悲しみを共有しながらの沈黙というものは、時にどんな言葉よりも大きな励ましや慰めを与えることがあります。共感をするということ、そして沈黙をするということ、以前もお話をしたかもしれませんけれども、家庭内で夫婦間でもこの共感ということが求められることがありますですね。片側から感情が非常にですね、こう訴えかけられるときに、訴えるときに、それに対してですね、こう分析をして批評をしようとする。するとですね、返ってくるのは、そんなことを求めて返ってくるのはって、どっちかっていうのがあれですけれども、大体ですね、こう、妻から夫に対して返ってくるのは、批評を求めているわけではないという言葉であることがあります。共感を求めている。そこでですね、こう批評をするのはやめて、ひたすらにこう耳を傾けることにするわけですけれども、また別の時にはですね、こう感情が訴えられる時にじっと聞いていますと、なんで何も言わないのと今度は怒られてしまう。難しいなと思うんです。ある時には共感してほしいだけなのだから黙ってと言われ、今度はなんで何も言わないで黙ってるのと怒られるですね。それぞれのですね、こう家庭で起こることではないかと思うんですけれども、共感するのに時があり、黙るのに時がある、口を開くのにも時があるということかもしれません。ともかくこの2章の後半に記される3人の友人たちの姿勢というのは、ヨブにとって大きな大きな慰めであったはずです。この時確かにこの3人には共感するのに時がある、まさに共感をする時でした。そして沈黙をするのに時がある、まさに沈黙をする時でした。同じ旧約聖書の箴言の知恵が凝縮されている同じ旧約聖書の箴言には、とも友人についてこのような記述があります。どちらも箴言の17章の言葉ですけれども、二つの言葉を読みたいと思います。17章の17節。友はどんな時にも愛するものだ。兄弟は苦しみを分け合うために生まれる。友はどんな時にも愛するものだ。兄弟は苦しみを分け合うために生まれる。兄弟は苦しみを分け合うために生まれる。私たちが、この肉の兄弟だけでなく、神の家族と呼ばれる、この教会の中で兄弟姉妹と呼ばれているということは、苦しみを分け合うためにそれぞれが兄弟姉妹とされたと言えるかもしれません。また17章の77章にはこんな言葉もあります。香油と香料は心を喜ばせ、友の慰めは魂を力づける。いい香りは心を喜ばせ、そして友の慰めは魂を力づける。神の家族と言われる教会の中で、隣人隣人を愛することをある意味一つの至上命令とされているクリスチャンとして、私たちも慰めるものと変えられ続けていきたい、互いに慰めるものとされていきたいと思うんです。さあ、ここでヨブと友人たちとの麗しい関係が描かれています。ここからも私たちは学びます。共感をするということ、沈黙をするということ、慰めるということ。今日の話がここで終われば良いのですが、しかし話はそれだけではないというのが、このヨブ記の人間描写の非常に深い優れているところではないかと思うんです。3章以降話は急展開していきます。 友人たちの存在を通して深い慰めを受けたはずのヨブの口からは、しかしこの3章以降、苦しみと嘆きの言葉がこぼれ落ちることになります。あれほどまでに苦しみの中で神を呪うようなことは口にしなかった。そのヨブの口からしかし、友人たちに対する恨み節とも言えるような、そのような言葉がこぼれ落ちることになります。三章の一節以降に突入をしていきたいと思いますけれども、三章の一節、その後ヨブは口を開いて自分の生まれた日を呪った。神に対する呪いではなく自分の生まれた日を呪ったというんです。ヨブは声を出していった。私の生まれた日は滅びうせよ。男の子が胎に宿ったと言ったその夜も、その日は闇になれ。神もその日を顧みるな、光もその上を照らすな、闇と暗黒がこれを取り戻し、雲がこの上に留まれ、昼を暗くするものも、それを脅かせ。ヨブの苦しみが、その言葉に表されます。一週間の沈黙を破って口を開いたヨブでした。そのヨブの言葉に友人たちは次々と反応をします。そしてこのヨブと友人たちとのやりとりが31章まで延々と繰り返されていくことになります。この記録を通して、31章までの記録を通して、残念ながら大きな慰めであったはずの友人たちの存在は、苦しむヨブにとってさらに苦しみに苦しみを重ねる、上塗りをする、そのような存在に変わってしまったことが明らかになるんです。今日の第2番目の点は、慰めを破壊するものということです。慰めを破壊するものということ。麗しい友情を見せた三人の友人たちとヨブの姿でした。しかし、六章を開いてみたいと思います。六章の十四節です。六章の十四節。六章の十四節と十五節。十四節と十五節をご一緒にお読みしたいと思います。これは今日の、今週の御言葉にも選んだのがこの14節ですけれども。ではご一緒にお読みしましょう。ヨブ記6章14、15節。はい。落胆している者には、その友から友情を。さもないと、彼は全能者への恐れを捨てるだろう。私の兄弟たちは川のように裏切った。流れている川筋の流れのように。続けて、私21節もお読みしたいと思います。今あなた方はそのようになった。あなた方は恐ろしいことを見て怯えている。さらに25節、26節。まっすぐな言葉は何と痛いことか。あなた方は何を責め立てているのか。あなた方は言葉で私を責めるつもりか。絶望した者の言葉は風のようだ。何をあなた方は責め立てているのか。あなた方の言葉は何と痛いことか。私を苦しめていると、そのようにヨブは語るんです。少し先に進みまして、ヨブ記の16章の2節。ヨブ記の16章の2節を。お読みしたいと思います。では16章の2節をご一緒に。お読みしましょう。ヨブ記16章の2節。はい。そのようなことを私は何度も聞いた。あなた方は皆煩わしい慰め手だ。友情をもとに慰める三人であったはずが、ここでヨブは彼らのことを、あなた方は煩わしい慰め手だと、そのように語るんです。あなた方は裏切った。私を責め立てている。あなた方の言葉が私を苦しめている。あなた方は煩わしい慰め手だ。苦悩の慰め手だ。このような言葉が並んでいるんです。一体ここに何があったのか。 何があったのか。ぜひ皆さん、ヨブ記というのは細切れにして読んでいくよりも、一気にですね、このヨブ記を読んでいくときに、そのダイナミックさが迫ってくるような、そんな書です。私は今朝も朝起きて、このヨブ記を1章から42章まで続けて読んでみました。特にこの3章から31章までの箇所に、思いを止めながら読んでいきました。麗しく思われたヨブと三人の友人たちの関係が傾いていく様が、そのやりとりの中から浮かび上がってくるんです。非常に興味深い人間同士のこの複雑な関係というものが浮かび上がってくるんです。共感し、寄り添っていたはずの彼らはやがてヨブを責め立てる存在へと変わってしまいました。慰めは破壊されていったんです。その理由を考えながら続けていくつかの箇所を開いていきたいと思うんです。ヨブの苦悩の理由を理解しようとしない友人たちの姿が浮き上がるんです。最初は理解したように思えた、しかしその理解が不十分であったことが浮かび上がってくるんです。ヨブの苦悩の理由と今お話をしましたけれども、次々と襲った災い、なんでこんなことかと思えるようなことが次から次へとも間髪入れずにヨブを襲い続けました。そして子供たちの死、また全身を襲った病、このようなヨブの状況に対して三人の友人たちも、それは心を痛めるのに十分な状況でした。しかし、ヨブが口を開いて語り始めたその時、ヨブの内側に満ちるさらなる深い苦しみというものが明かされていったんです。私たちも経験することです。沈黙をしている時があります。しかし、一旦その思いを口にし始める中で、自分自身でもまた、その問題と向き合い、自分の感情やまた苦しみや悩みというものがより深く理解されていくということを経験します。自分の思いを自分の言葉で口にする、言葉にするというのはとても大切なことです。ヨブにとって心を許せる友人たちが三人前にいて、ヨブは安心をして自分の内側の苦しみを語り始めたのかもしれません。しかし、語られたヨブの苦しみ、言葉にされたヨブの苦しみを、この三人の友人たちは理解することができなかったんです。状況は理解できる。そのことに関して共感を覚えようとした。しかし、ヨブの苦しみはまた別のところにあったんです。そのヨブの苦悩とは一体何か？ヨブの苦悩とは何か？ヨブ記の13章の24節、13章の24節をお開きください。ヨブ記の13章の24節、ご一緒にお読みしましょう。よろしいでしょうか。ヨブ記13章の24節、はい。なぜあなたは御顔を隠し、私をあなたの敵とみなされるのですか。続けて23章、後ろに行きますけれども、23章の1節からの箇所です。23章の1節から私を読みしますのでお聞きください。ヨブは答えていった。今日もまた私は背く心でうめき、私の手は自分の嘆きのために思い、ああできればどこで神に会えるかを知り、その御座にまで行きたい。私は御前に訴えを並べ立て、言葉の限り討論したい。私は神が答える言葉を知り、私に言われることが何であるかを悟りたい。神は力強く私と争われるだろうか。いや、むしろ私に心を止めてくださろう。 そこでは正しい人が神と論じ合おう。そうすれば私は常しえに裁きを免れる。ああ、私が前へ進んでも神はおられず、後ろに行っても神を認めることができない。左に向かって行っても私は神を見ず、右に向きを変えても私は会うことができない。続いて30章の20節からの箇所です。では30章の20節をご一緒にお読みしましょう。よろしいでしょうか。ヨブ記の30章の20節、はい。私はあなたに向かって叫びますが、あなたはお答えになりません。私が立っていてもあなたは私に目を留めてくださいません。次々と襲った災いがありました。ヨブの妻はこの災いを目の前にして、そして神を呪って死になさい、死ぬ前に神を呪いなさいと、そのようにヨブに語りかけました、呼びかけました。しかしヨブにとって災いを受けることは幸いを受けることと同じ。主は与え、主は取られる。主の皆は褒むべきかな。主の主権を疑うことはしなかったんです。しかしその災い以上にヨブを苦しめていたのは、神が沈黙をされているということだったんです。古今東西、苦しみという事柄に関しては、苦しむという事柄に関しては、因果応報という考え方が幅を利かせています。その人が理由もなく苦しんでいるように見える。しかしその苦しみは、その人が何か悪いことをしたからだ。何か罪を犯したから、回り回って、そのかつて犯した罪が災いとしてその人に降りかかって戻ってきたのだという考え方です。まあこの考え方はですね、こう古今東西、まさに古くも今も、そして東も西も北も南も全世界でですね、この考え方は非常に大きな意見、力を持っている考え方です。私たちこの日本でもしばしばこの考え方に当たります。そしてこれを利用しようとする宗教もあります。何か不幸なことが起こるとそこに近づき、あなたがこのような不幸を受けるのは、あなたの行いに問題があるからだ。あなたの先祖の供養の仕方が悪いからだ。様々な言いがかりをつけて、そして恐怖心を抱かせて、そして自分の思った通りにその人のことをコントロールしようとする。まあ、そのようなですね、手法が後を絶ちません。ヨブの時代にもこの因果応報という考え方はもちろんありました。苦しむのはヨブが何か悪いことをしたからではないかという考え方です。ヨブもそのような考え方があることを理解しています。そして同時に実際に自分自身が犯した罪の結果、責任を取る形でその苦しみを受け取らなくてはいけないということがあることも理解しています。でもヨブにとって今回のこれほどまでのひどい苦しみがそのようなもの、この因果応報によるものであるとはどうしても思えないんです。友人たちはヨブの言葉を聞くにつけ、最初は同情し、そして共感をしていた友人たちも、やがて態度がどんどんどんどん硬化していきます。ヨブは訴えるんです。なぜ自分がこのような苦しみに遭うのか、これが自分の罪の結果だというのならば、私は納得できない。そうではないはずだ。神は他に私にちゃんと理由を知らせてくださるはずだ。これがヨブの訴えなんです。しかし神が沈黙を続ける中、この三人の友人たちはそのようなヨブの意見に対して次々とそのヨブの意見をくじくような、そのような論理を展開させていくんです。 あくまでも友人たちは因果応報の視点にとどまって、呼ぶよ、あなたには悔い改めるべきことがあるはずだ。呼ぶに罪を認めさせようと、どんどんどんどん躍起になっていく様子が描かれていくんです。この言葉のやりとり、応酬を通して。しかし、呼ぶにはそれが正しいとは認められないんです。呼ぶ記の19章の言葉、お聞きください。呼ぶは友人たちに答えます。いつまであなた方は私の魂を悩まし、そんな論法で私を砕くのか。もう十度もあなた方は私に恥ずかしい思いをさせ、恥知らずにも私をいじめる。もし私が本当に誤って罪を犯したとしても、私の誤って犯した罪が私のうちにとどまっているだろうか。ヨブは自分の罪を知るものでした。だからこそ神の前に絶えず悔い改めの祈りを捧げ、子供たちのためにも、もしかしたら犯したかもしれない罪のためにも取りなしを続けていた、そのような人物でした。一度に襲いかかった災いが、それがヨブの罪の深さだと言われることに関しては納得できない。しかし時に人はそのような論法で人を責め立てるんです。東日本大震災の後上がった考え方の一つに、それが神の裁きであるという考え方でした。ある国からやってきた外国人の宣教師と呼ばれる方々が、 T シャツを着て、ある文字が書かれた T シャツを着て、各地の被災地や仮設住宅を回りました。その T シャツには、神の怒りと神の裁きと書かれていました。ある時、教会に届いた小冊子がありました。静岡にある一つの教会が作った、独自に作ったという今回の震災を受けてという小冊子でした。それを開けて読み進めた時に気持ち悪くなりました。そこには、今回この東北地方が特に大きな被害を受けたのは、この東北地方が日本の中でも特に偶像礼拝の重い罪を犯し続けてきたから。今回の震災はそのことに対する神の裁きだと、そこに書かれてあったんです。共通しているのは、自分を神の立場に置いて人を裁くという姿勢です。もちろん私たちは誤り地に対して、間違いに対して、目の前にある明らかな過ちに対してないがしろにしてですね、その問題をうやむやにすることが求められているわけではありません。しかし、どこまでも謙虚になりながら、神の教えを求めながら、私たちはその問題と向き合っていく必要があります。しかし、この呼び記に登場する3人の友人たち、またその T シャツを着た、その宣教師と呼ばれる人たち、あるいはその小冊子を作った教会。共通しているのは、自分をまるで神の立場において、人を裁くこと、裁きに頭がいっぱいになり、そして頑なになり続ける姿勢。アダムとエバが善悪の知識の実を食べたとき、神のようになれるというサタンのその囁きに対して心を惹かれていった。それとも共通するでしょうか。神のようになろうとする、そして人を裁こうとする、そのような性質が人には備わっています。呼ぶ記の22章の4節には、エリファズ、同じ友人の一人の言葉とは到底思えないようなエリファズの呼ぶに対する言葉が記されています。お聞きください。呼ぶ記の22章の4節、あなたと共に裁きの座に入っていかれ、あなたを責められるのはあなたが神を恐れているためか。いや、それはあなたの悪が大きくて、あなたの不義が果てしないからではないか。呼ぶよ、あなたの苦しみの理由はあなたの罪ゆえだ。このように断言をして、呼ぶを責め立てるエリファズの言葉。エリファズだけではなく、次々と三人の友人たちが同じような言葉を持って責め立てる、そのような言葉が記されているんです。 イエス様の時代にも病の人々に対する社会の目は冷たいものでした。あの人々が病に苦しんでいるのは、あの人が人知れず罪を犯したからに違いない。何か悪いことが起これば、それは罪の結果だ。事故を起こせば、それは罪を犯したからだ。塔が倒れて死ねば、あの人々が、あるいはあの人々の親が、先祖が、特別に大きな罪を犯したからだ。今も昔も変わらないその論法によって人を責め立て裁こうとする、そのような人間の姿があらわになるんです。ヨブはそのような中で必死に神様に慰めを求めるんです。ヨブ記の16章、そこにはこう書いてあります。お聞きください。今でも天には私の証人がおられます。私を保証してくださる方は高いところにおられます。私の友は私をあざけります。しかし、私の目は神に向かって涙を流します。その方が人のために神に取りなしをしてくださいますように。ヨブ記の16章の言葉です。ミリアムとアロンに責め立てられたモーセ、民数記の12章に描かれる事件がありました。あの場面においてもモーセ自身は口を開くことをやめ、ただ神の裁きに委ねた、そのような姿が描かれています。ヨブは必死にこの苦しみの中で沈黙を続けられる。しかしそれでも神に対して取りなしを求めたんです。来週はいよいよヨブ記の最後のメッセージ、ヨブ記からの最後のメッセージということになります。先取りをしてお話をすれば、ヨブは神による慰め、神からの慰めを受け取ることになります。その前半ともいえる今日の箇所、今日はヨブと友人たちとの関わりを通して慰めるということに関して考え、また教えられてまいりました。相手の状況を、心情を理解するということ、共感をするということ、時に沈黙をするということ、口を開く場合にも軽々しく自分の経験や思いの中で責め立てることはやめたいと思うんです。批評家、評論家になるのもやめたいと思うんです。苦しみに対して、また裁判官のようになって責め立てるのもやめたいと思うんです。私たち自身のあらゆる苦しみに対して慰めをもたらしてくださるのはただ一人のお方、私たちはそのお方を知る者として慰める者へと変えられていきたいと思います。もう一度、六章の言葉、ヨブ記の六章の言葉、今週の御言葉をご一緒にお読みして終わりたいと思います。では、ヨブ記六章の14節。はい。落胆している者には、その友から友情を。さもないと、彼は全能者への恐れを捨てるだろう。お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます、父なる神様、尊いお名前を賛美いたします。今日はヨブと三人の友人たちとの、関わりを通して考えさせられてまいりました。神様、あなたの言葉は今日の箇所には記されていませんでした。沈黙を続けられるあなたに対してヨブは嘆き、また口を開きました。それほどに普段から祈り、また深い交わりの中に 置かれていたからこそのその苦悩のトロでした。神様、私たちも慰めるものとなりたいと思います。また私たち自身が慰めを受けたいとも思っております。与えられた関係の中で、しかし時に私たちは人を裁くあまり慰めどころかさらに苦しみを上塗りするようなそのような言葉を口にし、またその存在に対して愛を示すどころか苛立ちを覚え、忍耐のなさゆえにさらに苦しめることになってしまいます。神様、あなたは慰め主なるお方、来週の箇所でもそのお姿を明らかにされ、そして語りかけるそのような言葉を私たち聞くことになりますけれども、でも今日の箇所からも学ばせてください。私たちの罪ゆえに人を責め立てることを喜びとし、また常としてしまうそのような性質をどうか憐れんでください。本当の意味でそれが一端であっても欠片であっても共感することができ、そして共に泣く者と共に泣くことができる、そのような愛を私たちにお与えください。今週一週間、私たちまた使わされていきます。様々な人間関係の中に私たち使わされていきます。私たちの言葉が慰めをもたらすものでありますように、私たちの態度が、私たちの沈黙が慰めをもたらすものでありますように。私たちの救い主イエス・キリストの尊いお名前を通してお祈りいたします。アメン。